つけ太郎と
キャンチアキの
つけラジ、
さあどうも日本酒の話をしていきましょう。改めましてつけ太郎です。
キャンチアキです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は2022年7月特別酒のスペシャル回ということで、はい、今回の特別酒は3スパークリングについてのご紹介です。
はい、今回のね、お酒はですね、
はい、
今ねもう言ってた通りですね、つけ太郎お酒店、多分初かなの、スパークリング日本酒です。
そっか、初めてなんですね、スパークリング。
うん、多分ね初めてですね。先月の発酵場さんがちょっと微発酵みたいな味わいはあったんですけど、
はい、
今回ねこの後ね改善したら分かるんですけど、
はい、
完全なるスパークリングですね。
おお、なんか、スパークリングって、ここ逆に今までやったことなかったんだってちょっと意外な印象もあって、いろんなお酒やってきたけれどもで、今回しかもこのタンを作っているのが大和川酒造さんでしょ、またねここにどんなそうストーリーと、やっぱおなじみのてっちゃんとね、どんなギグがあったのかなって興味があります。
ギグね、そうねでもね、まさしくスパークリングを今までやってこなかった理由は、世の中に、いろんなスパークリングがあって美味しくて、で、スパークリング日本酒ってまだ歴史が浅いから、いろんな人がいろんなことを試してるんですよ。なんか別に僕がやらなくてもいいかなって思ってたんですけど、その中で今出てきた大和川酒造店の佐藤杜氏、通称てっちゃん、僕らの中ではてっちゃんですよね。
はい、
ですね、この今回スパークリングにしたそのサンというお酒、元々のお酒をこう作ってて、僕飲んだ時に衝撃を受けたんですよ。なんだこの酸味のすごい酸っぱい、なんかいろんな味わいがあるお酒はっていう風に、びっくりしましてですね。
そう、名の通りね、この酸味が強いっていうところの酸ですもんね。
そうなんです、
っていう意味もあると、
そうで、実際の作り方も、ちょっと細かく話すマニアックな話になっちゃうんで、簡単にかいつまむと、なんかこういろんなその日本酒を作る工程の中での酸味が、いろんな酸味が出るように、作ってあって、なんていうんですかね、酸味のハーモニーなんですよ。それを飲んだ時にこれスパークリングにしたらめちゃくちゃ面白いじゃんと思って、降りてきたんですよ。で、あ、やっとスパークリング、実はねスパークリングのアイデアはこれともう一個あって、スパークリングを熟成すると美味しいっていうのがあって、で熟成のスパークリングが美味しいくらいもう分かってて、ちょっとね遠いからまだ未だに行けてなくて交渉ができてないんだけど、その前に、今回こうねサンのスパークリングにサンに出会えてスパークリングしたらすごい良さそうだなと思って、てっちゃんに、ちょっとサンスパークリングしたら美味しそうじゃないって言ったら、面白そうだねって言って、じゃあやろうっていう感じで、そう今回
スムーズ、
そう、てっちゃんとはね基本的に何でもスムーズに話がことが進むので、
ありがたいですよね。
ありがたいですね。そうなので今回はその酸をまず作って、火入れをする前に、取った後に、ちょっとだけこう檻みたいなのをこう入れ、あえてもう一回入れてあげて、瓶内で二次発酵するようにしてもらってます。
その心は、
なので、ね、こうやってその炭酸を注入してるわけじゃなくて、お酒が発酵して炭酸ガスが出てきて瓶内に閉じ込められてるっていう状態なんですよ。
おお、それはすごい、
そうそうそう、
後から炭酸を足してるのかなと思ってました。
あ、じゃないですよ。だからね、瓶内二次化、瓶内二次発酵っていうですね、
はい、
技法で作ってもらってます。まあね、ちょっとね、これね、多分、ね、口で説明してもね、多分このなんだろう、ね、やばさが多分伝わらないんで、
はい、
一旦ね、飲んでみてください。
飲みましょう。じゃあ早速、
多分ね、聞いてる いただいてる方々も、まあ、そもそも酸ってだいぶマニアックなお酒ですし、それがスパークリングだったって言われても、はい、はぁって感じだと思うんで、うん、おきゃちゃんに、はい、もう実況してもらうのが早いと思います。
そうですね、じゃあ早速開けていきましょう。
はい、
わあ、こう下の方からスタタタタタタとこう泡が上がってくるのがいいですね。
うんうんうん、
よきよき。いや、美味しそう。綺麗なんだよ、またこの色がさ、可愛らしい。レモンのようだね。
今回はですね、ペアリングを作っていただいている井上豪樹さんや、
はい、
カクテルレシピを作ってくださってる加山さん、
マ
ネージャーの加山さんも、わざわざ連絡くれて、
うん、
こうめっちゃ美味しいじゃんって、いう連絡もらってて、
はい。
僕とてっちゃ正直、2人とも、うん、あまりにもマニアックなお酒を作って、これ果たして受け入れられるのかってめちゃめちゃ心配してたんですけど、
あら、うんうん、
そう、とりあえずプロからお墨付きをいただけたお酒です。
お、では飲んでみましょう早速。
はい、じゃあ乾杯。
乾杯。
OK です。いただきます。
いただきます。うまっ。おいしい。わ、いや、これ面白いな。あー、美味しい。あー、美味しい。あ、分かった。そういうことか。うん、なんか、
うん、
すごいよな。完結具合がすごい。自分のこの一本のお酒の中で、
はい、
与えうるものが多すぎる、
うん、
っていう感じがします。
もうめちゃくちゃいろんな情報が流れ込んでくるみたいな感じ。
そう、しかも一気に来る、
うん、
一気に来るから、
うん、あ、
これ何だったんだっけって今頭の中でこう思い返したりとかして、
うんうん、
噛み砕いてるんですけど、
うん
うん、すごく、
うん、
まずさ、なんかこうなんていうのかな、キレをまず感じる。やっぱスパークリングっていうのもあるし、うんうん、お酒自体のなんていうか酸があるのか分かんないけど、うんうん、すごくキレがあるんですけど、うん、でスパークリングのこのシワシワ感じゃないですか、
うん、
で本当にそのさっき言った一番最初にちょっとレモン色じゃないけど、ちょっとそういうなんかいろんな酸味、
うんうんうんうん、
酸味だけじゃないんだな、なんだこれ。で、
うんうん、
すごいのが、
うん、
これ一番お気に入りのポイントなんですけど、うん、飲んで酸味味わった後に、うん、このちょっとまろやかさがこうあるのね、
うんうんうんうん、
でこれ何かっていうと、
うん、
多分乳酸菌、
うん
の味わいなんですよ多分。
お
なんか酸味だけで終わらせない、ちゃんと酸味を一つ一つずつちょっとくるんであげている感じが、
うんうん、
私はしてて、
うん、
で、ね、この乳酸菌っていうのは、
うん、
それこそこういろんな、まあ、発酵食品に入ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
この乳酸菌がうまい。
いや、すげえ。キャンちゃん、つけちゃんはびっくりしてるよ。
え、本当ですか？びっくりしてるんですか？
このお酒の最大の特徴はまさに乳酸菌なんですよ。
おー、そうなんですか？
そう、お酒を作ってる途中で、はい、あえて追い乳酸菌をするんですよ。うん、要はまあ普通にお酒を作ってて、まあ、ちょっとね、うん、酸味が出るような麹を使ってるんだけど、まあ、プラスそのお酒の発酵途中で、
うん、
一度、まあ、肝との主母みたいな、ちょっとマニアックな言い方になっちゃうな、まあ、要は自分で当時が別で培養した乳酸菌、うん、天然の、
うんうん、
天然の培養した乳酸菌を途中で添加してるんですよ。
はい、
だからまさにこのなんかそのまろやかさというか、うん、お酒のこの最大の特徴は乳酸菌なんですよ。
わー、うん、
だからびっくりします。すごい。
ありがとうございます。でも本当にそういう味わいが結構ダイレクトにするんですよね、うん、でもうこれねあれですよ、今、うん、世の中でバズってる、
うん、
ヤクルト1000よりいいと思う。
もうぐっすり眠れちゃう。
いやもうぐっすり眠れますよ、こんなのね、寝る前にちょっとだけ口に入れて、
うん、
うん、ねえ、これはそういう意味では最強の乳酸菌飲料かもしれないです。
ヤクルト1000に対抗する3だ。
はい、そうですそうです、ヤクルト1000に対抗する3です。
まあ、確かにそうかもしれない、ね、また多分とんでもない量の乳酸菌入ってると思うこれ。
そうなんですよ、うん、これすごくあのね いいわ、あの、うん、体に良さがすごいよ。
確かにそうだね、うん、これはだ
って体に良くない要素が一個もないんですもん。あれでしょ、 酸味ってそもそもやっぱりいいじゃないですか、
うんうんうんうん、
酸味でしょ、で乳酸菌でしょ、
うん
うん、でアルコールでしょ、
うん、
三大体にいいものが入ってる。
いいね、確かに。で、まあ、しかもなんかね、確か炭酸水飲むのもいいんだよね体に、
うん、そう、うん、あ、そうなんですね、へえ、うん、めちゃめちゃ、じゃあもういいことしかないじゃん、
これは、うん、でも本当、まあ、あと何よりも美味しいよね。
いや美味しい、なんかこれ難しい、美味しすぎて逆に
結構ね、あ、ゴーキくん、そのベアリング考えてくれてる、うん、ゴーくんはなんかこうキューベみたいな、なんか要はワインの、白ワインのちょっとこう、うん、ナチュール系なのなんかちょっと
スパイス
もあるよねっていう、
はいは
い、そういうだ
からあるある、
うまみみたいなのがあるよねとか、
うん、
感じるよねって言ってて、
うん、感じる、え、めちゃくちゃ美味しい、どうしたらいいのこれ、すごいな。ちょっとこれはまたね、
うん、
難しいわ、こんなにもこれだけで完成度高くて美味しかったら、
うんうんうんうん、
なんかどうしたらいいんだろう、こんなの。すごい困っちゃう、うん、困っちゃいます、美味しすぎてこれ。
こちらさ、ちなみにちょっと考えてる間さ、ゆっくり、うん、瓶を逆さにして、うんうんうん、この下の方に、さっきほら瓶内に発酵を促す檻があったじゃん。
あ、本当だ、ちょっとこ う、ね、白っぽい檻が、
それが下まで行ったらまたゆっくり戻してみて、
ほい
で、開けるとこれいいな、シューっていってもう一回攪拌してくれるから、うん、全体的にちょっとさらに濁ったでしょ、
うんうんうん
うんうん、これでもう一回飲んでみてほしいな。
その楽しみ方、
ちなみにあの雑に振っちゃうと大変なことになっちゃうし、
はい、
ガスもすぐ抜けちゃうのでゆっくり
ゆっくりね、
うん、
よっ、なんかさらにもう一つ加わってきますね。あ、美味しいな、うんうん、これは美味しいな。
より味がギュッとするでしょう。
はい、ギュッとするし、ちょっと濃くなるじゃないけど、
うんうんうん、
少し複雑味が増す感じがします、うん、
どっちがいいっていうよりはね、そのなんか違いがあって面白いよね。
うんうんうん、一本の中でこんなに違いも楽しめてすごい美味しい。いやー、これは幸せな味だ、すごいわ。いや、これを知らずに生きてほしくないな、
うん。いやー、これはでも本当に美味しいよね。
これはね、すごいと思う。うわ、めっちゃ、またこれも、
うん、
ね、皆さんどんな方にでもおすすめできるお酒、あのね、
うん、
甘くないのがいいのよ。
うんうんうんうん、
甘さはもう大丈夫なんですよ。
うん、
この甘くなさ、酸だからやっぱいい。さすが、さすがね、スケ太郎さんもこれスパークリングにしたらいいって言ったの。さすがすぎて。
なんかやりたかったことはすごい伝わるお酒でしょこれ。
うん、
うん、
もうこれを想像して作ったんでしょっていう感じです。
本当そんな感じだね、
うんうん、想像通りにきっとなったんだろうなと思います。
いやでもね、やっぱさすがね、佐藤杜氏ですよ、想像以上ですよ美味しさは。
あ、そうなんですね、やっぱ微妙な調整を、ね、してるんですかね。
多分ね、すごいやってくれてるんだと思いますね。
さすがです、
うん、いや本当に美味しい。
美味しいね、うん、もうこれあれですわ、何に合わせるとかないんじゃないかなって思うんですけどだって美味しすぎるもんこれ。
そうね、なんか今でも、ね、ちょっと降ってきたのは、
はい、
あんまりね俺酸味かける酸味とか似たもの同士の合わせって好きじゃないんだけど、うん、
はい、
これに関してはもう乳酸菌や酸味をなんかいろいろさらに口の中でもこう混ぜこぜにしてもらいたいなってちょっとふと思って、
はい、
ルバーブジャムをかけたヨーグルトとかどうですか。
もうルバーブってところがちょっとさあの一つ上なんですよ、上級者なんです
やりづらいか
ちょっといやいや、まあまあやりづらいけど、ルバーブってそもそもジャム私食べたことないです。
あ、ほんと、
うん、
じゃあレモンでいいかな、レモンジャム、レモンマーマレード、
そうなるか、まあそうなるかな、
うん、
うん、近いのかなそれはね、
うん、うん、
でルバーブジャムをかけた、
そうね、できればルバーブジャムをかけたヨーグルトを、
うん、でもヨーグルトにすごく合いそう、うん、うん、
なんかこうちょっと追いかけるヨーグルトにね、スパークリングなんてちょっとイメージ、今までやったことないけどなんか面白い体験ができそうだよね、うん、
はい、とってもいい気がしますね、うん、だって何を増していくかだよね、このでも酸味を生かして、
うん、
酸味に合うものって考えるのもいいかもしれないなと思うんですけど、
そうだね、それもいい
か
もね、
でも
唐揚げとかね、
あーさっぱりしそう、唐揚げめっちゃ食っちゃうね、揚げ物合いますね、う
ん、ね、あの、まあ、ビールに唐揚げ無敵じゃん、あ
無敵、
待って
ん、
ちゃんちゃん、
カキフライ、
カキフライもいいね、
カキフライも美味しい、
1個思いついちゃったんですよ、うん、
何ですか、
あなたが大好きな
冷凍食品、え、餃子
合いそうじゃない、
いやもう絶対合うでしょ、いやちゃうのよ、もはや餃子は合わないものを探すのが難しい、
あ無敵だから、とりあえずあえてもう除外しちゃってるのね、なるほどね、
そうです、餃子は、うん、スパークリングにもすごく合うので、
うんうんうん、
絶対美味しい、 100% 美味しいので、
はいはい、
あの、まあ、一番気軽にね楽しんでいただける、ね、
揚げ物も美味しいけど、まあ、ちょっとそのありきたりじゃないところで
難しい、
ね、
え、でも私普通になんかそうね、でも時期的に違うんだけど、リンゴとかめちゃめちゃ合うなと思ってて、
なるほどね、リンゴも合いそうだね、うん、
リンゴも美味しいと思う、普通にこれリンゴを切ってむしゃむしゃしながらこれ飲んだら、
うん、
あんまりシンプルにそれだけで結構幸せかも、うん
うん、あとなんかこうちょっとともするとシードル感もちょっとあるしね、
そうですね、そうシードル感がありますよね、
ドライなシードルの感じもあるし、
はいはい、そうなんです
よね、あ俺さちょっとね今回思いついちゃった1個、
なんでしょう、
これさ、まあヨーグルトとかも合うじゃん、要はさ乳酸菌おわけじゃん、
はいはい、
ヨーグルトを使うあの料理のところ、例えばトルコとかさ中東系のね、
あ
シシカバブ、
はいはいはい、
シシカバブ、
シシカバブか
とか、なんだろう、串、なんかラム串とか、
あーラムね、へえ、確かにさっぱりさせるからありかもしれない、
中華のさなんかこうスパイスが効いたラム串とかあるじゃん、
うん、うんうん、
あサイゼリアでラムの串あるよね、
ありますね、サイゼサイゼ合いそう、なんでも
サイゼに持ってって
持ち込み料取るから
持ち込み料は払えばいけんのかな、サイゼリアって持ち込みできんのかな、
そもそもですよね、できないかも、うん、でもあの今お持ち帰りとかも多分やっているので、
そっかそっか、
うん、サイゼリアお持ち帰りはあるかもなと思うのと、
サイゼリアでいろいろ合いそうだね、
そうですね、
うん、
あとは私が今ちょっと他でパッと出てきたのは、うん、まあ、さっきあのつけたのが言ってくれたシシカバブとかもそうなんですけど、うんうんうん、おそらくこれ地中海系の料理何でも合う、
あーなるほどね、
って思うわ、
はい
はい、うん、で地中海系だと本当クスクスとかフムスとかもあるし、
いいねいいね、
うん、あとは白身魚のアクアパッツァ的なものとかも、
はいはい、イカスミパスタ合いそうじゃない、うん、合います
合います、
イカスミ
パスタ合いそうなんだよな、
パスタいいね、
パスタ合うこれ、そうだからやっぱね、ちなみに地中海料理ってすごく体によくって、
うん、
というのはやっぱ白身魚とオリーブって体にいいっていうことが分かっていて、
う はいはいはい、
それにこのもうどう考えても体が良くなるしかありえないこの酸を合わせて飲むと、
はいはいはいはい、
すごいいいよね。なんか
確かにね、アクアパッツァとかはこう日本でもまあ、うん、馴染み深いというか日本人手出しやすい料理だもんね。
そう、白身魚はね本当になんかね本当つくづく思うんですよ。人間って日本人って魚とともに生きてるんですよ割と、
ね、いや分かる。俺もなんかさコロナでさ、
うん、
結構さいいタイがさ安く売ってるんだよねスーパーとかで。
へえ。
だからね結構買って、
うん、
タイ丸々アクアパッツァにしてい
いね
食べて残った部分をなんかおじやにして、
う
ん、
いいね
いいんだよね。アクアパッツァいいね。
うん、
うん、
合いますよこれ。オリーブオイルと合うもん絶対これ、
うん、じゃあオリーブオイルドバドバかけたアクアパッツァ
最高ですね。
タイとかスズキとか、うん、まあでもスーパーで手に入るのがいいからやっぱタイかな。
そうですね、タイは手に入りやすくていいかもですね、うん
う
ん、
そうだね、
うん、
マッシュルームとミニトマトとかいっぱい入れてね
最高ですね。
いいね、
とてもいい。
ローリエとかさ、まあディルとかなんかそういうちょっとこう香草を入れてもやっぱ絶対合うもんね。これはハーブなんですね、うん、
そう思いますね、
うん、
ね、うん、いいですね、
うん、アクアじゃアクアパッツァをどこで食べればいい、うん、
いやこれ難しいですよね。でも自宅以外なんだったら、
うん、
やっぱ私はこれ海辺に行きたいですけどね。
まあ、そうよね、うん、
そうなりますよね。これ海辺に行きたいんだよ、うん、
じゃあまあ海辺わかんないけど、うん、こうちょっとね今聞いてくださってる方は全国なのでなかなかあのどこって言いづらいけど、まあ、例えば関東だったら、はい、まあなんか湘南とか鎌倉とかの、
うん、茅ヶ崎とかね、
うん、で海辺のイタリアなんていくらでもあるでしょ。
はい、
そこでじゃあアクアパッツァ頼む感じ。
それが一番いいと思うんですよね。
ああそうだね、まあ、持ち込み量はちょっとね、まあ、頑張ってもらって。
そうですね。
で何見ればいいですか。
いやこれさ本当難しいなと思って、もうでも最初から頭の中にずっともはやジブリ映画流れちゃってて。
わかるよわかるよ、もう あのすげえイケメンがいるやつでしょ。
えどれ、すげえイケメン、
すげえあの、まあ、見た目っていうか心、
心、あはいはいはい、そうですそうですね、心のイケメン ね、うん、見た目は、
まあ、見た目は
ああまあ、ただの豚よね。
あただの豚よね。そうそうそう。
でもマネー豚はただの豚ね。そう、飛べる豚だからね。
飛べる豚なんだよね。うん、
そう。
いわゆるビトンなんですよ、
うん。そうですね、ビトン。美しい豚と書いてビトン。
いやいや、飛べる豚と書いてビトン。
あっ、ヒトン、ビトン。
まあ、でもやっぱそうなっちゃうし、
うん、
それでいいけど、あでもさ、ストリーミングできないよね。
あの大丈夫です、パソコンとつなげるあの ロム読むやつ持ってけば。
おめえ何やらせようとしてんだ。
いやいやいやいやそんな手間じゃないです
じゃあパソコンと、モバイル Wi-Fi と、う
ん、あ Wi-Fi お店にあるかもしれないですからね。
Wi-Fi お店の Wi-Fi 借りる。
あでも Wi-Fi なくてもいいんですよ、だってロムだったら。
うん、そっかそっか。じゃあ DVD プレイヤーっていうかなんだ、外付け
DVD
ドライブだ、
はい、
うん、はい、パソコンにつけられる外付け DVD ドライブと、紅の豚の DVD とパソコンと、はい、3を持って、うん、海辺のイタリアンのお店に行って持ち込み OK ですか、はい、って聞いて、
はい、
入ってアクアパッツァを頼んで紅の豚を見ながらサンを楽しむ。
最高だね。だいたいまあ紅の豚2時間ちょっとぐらいあると思うんですけど、うん、その間ずっとこのサンを楽しみながら、
うん、
もうそういったちょっとこうイタリアとか地中海系の料理を食べる、
うんうんうん、
最高だな。
ちょっとフルコースとかお願いしといた方がいいかもしれない、ね、アクアパッツァを入れる。
そうですね、
アクアパッツァで2時間持たない。
あ、そうだと思います、はい、アクアパッツァも入っているコース料理で楽しんだ方がいいです。
もうすごいすごい今回はお金かけるね。
いや贅沢したいですよ、このお酒美味しいんですから、ね、一番最高の環境で飲んでほしい。
確かに確かに、でもなんかすごい、うん、すごい贅沢になるよねこれは、
うん
うん、海見ながら飲んで、
うん、
やりたー、最近バタバタしてるからやりたい、それ、うんうん、
最高でしょう、いいですね、
いいですね、いやぜひ叶えてほしいですね。
はい、
まあでもやっぱね、紅の豚は正直お互いね最初から頭にあったよね、アニメ何っつって、うん、ずっと離れてくんなかったし、
いやそうそう、
まあそうだよねってなっちゃうよね。
はい、
うん、まあそれはだからあれだね、簡易的にちょっとね、その、まあ、お金もかかってしまうしハードルも若干高いので、
はい、
まあ、簡易的にやるとしたらぜひねサイゼリアでテイクアウトをして家で紅の豚を見ながらサイゼリアの、うん、まあ、僕はね個人的におすすめはアクアパッツもいいけどイカスミパスタもすごい合うと思うんで、
はいはいはい、うんうんうん、
イカスミカスパスタとかもねこう頼んで家でサイゼリアパーティービーズ
いいですね、
やってもらいたいですね。
ちなみにテイクアウトメニューは、うん、ちょっと限られてはいるみたいなんですけど、
そうなんだ、
うん、そう、イカスミのパスタは持ち帰りはできないっぽいんですよ。
そうなんだ、
なのでこの中のメニューだと、うん、あ、でもね、まあ、サラミとかプロシュートとか持って帰れるのと、うん、
ラム串は、
ラム串もないね、あのね、お肉料理はディアボラ風ハンバーグが持って帰れます、
うん、あ、いいじゃん、
ね、ディアボラ風ハンバーグ美味しいと思う、
うんうんうんうん、いいね、
あとは
ね、
おなじみのミラノ風ドリアとかも持って帰れるし、
はいはいはい、
はい、あとはいいですね、
ドリアにちょっとタバスコを多めにかけた方がこのお酒には合うかもしれないね、
うん、あ、そうですね、ちなみにホットソースも持ち帰りができるので、う
ん、お、いいですね、いいですね、
ね、いいと思いますよ、うん、あと冷凍辛味チキンも持って帰れるから、こういうのもね持って帰っていただいて、いい、
ね、
いい
ね、チキン、辛味チキン合うね、
ね、合いますよね、ちょっとそこら辺をぜひ楽しんでいただきたいな、サイゼ楽しいからね、
いいよね、わかる、サイゼ飲み大好き、
わかる多分ね、サイゼ飲み結構される方ね、もしね、いらっしゃるかもしれないけど、やっぱサイゼ飲みは、ちなみにつけ太郎さん、サイゼ飲みだったら絶対これ頼むわってのあります？
ね、あれお店によってなんかあるときとないときあるけど、赤の泡、うん、ランブルセッコだっけ、
ああ、はいはい、もうお酒がさまたクオリティ高いですよね、
そうそうそう、まずそれ頼んで、うん、最近あるのか分かんないけど、キャベツのピクルス、
どうだろう、今あるのかな、キャベツのピクルスね、
すっごい大好きだったんだよね、
いやー、そう、なんかね、すごい好きなものもね、やっぱ若干変わっていったりしちゃうからね、
うん、
今はね、ま
あ、メニューで飽きなくて済むんだけどね、
まあそうですね、もう企業努力がすごいですよ
、ね、まあ、あとね、温玉のあのグリーンピースとかも大好き、
わかります、
青豆
いいですね、青豆のね、あのあれですね、上にペコレン、あの、あ、ペコリーノチーズがかかってるやつね、
うんうんうんうん、
いや、ああ美味しそう、あ、そのちょっと見てるとね、私エスカルゴとかもね、せっかくならね、
ああいいですね、
サイズ行ったら頼んでほしいななんて思っちゃいますけどね、うん、
まあ生ハムとかもね詰まって、うん、いや、すっ、やばい、サイゼ飲みしたくなってきた
間違いなくサイゼ飲みは一番合います、これ
、うん、まあほぼほぼサイゼに皆さんじゃあぜひね、そのさ行って、
うんうん、
お帰りしてサンタ合わせてもらえれば基本もう多分大丈夫です、
あります、ちょっとね持ち込みできるかさえ分からないんで、 それだけね分かんないん
で、そうですね、まあテイクアウトでぜひその場もやってみてください、う
ん、はい、楽しんでみてください、はい、いやちょっと本当にね、この一つの瓶であまりにも完成度が高く非常にテンションが上がってしまいましたけれども
いや絶対てっちゃんも喜ぶわ、その
いやこれは本当に美味しかったです、もう、ちなみにこのお酒は、
うん、
まあ、冷やして飲むのがまず美味しいですよね、
うんうん、
で、やっぱ っておいたら酸が抜けちゃいますか、スパークリング抜けてしまいますでしょうか。
あ、そうそう、炭酸はね抜けちゃうんで、これに関しては、うん、まあ前提として、スパークリングにしなくて美味しく作ってるお酒じゃないですか。
はいはい。
なので、わ、炭酸抜けちゃった、終わったって思わなくて全然大丈夫です。
わかりました。
酸味の
効いた、それはそれで楽しめる。
それはそれで楽しめるし、でスパークリングで楽しみたかったら、はい、まあちょっとね、やっぱり、まあ、すぐに気は抜けてしまうのです。スパークリングワインと同じような感じで考えてもらって、
はい、
早めに飲むのがおすすめですね。
はい、わかりました、ありがとうございます。では皆さん、今回のお酒はつけたろう酒店特別酒定義コースをお申し込みくださった方にお送りしています。詳細はつけたろう酒店で検索してみてください。ツイッターもつけたろうで検索です。ラジオの感想はハッシュタグつけラジでお待ちしています。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はつけたろうと
キャンチャーキでした。さようなら。
さようなら。